ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年3月23日、安倍総理は国会内で第22回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催しました。会議では新型コロナウイルス感染症への対応について議論が行われました。総理は対策本部会合での議論を踏まえ、関係大臣の前で次のように述べました。
新型コロナウイルス感染症については、欧州や米国等の諸外国で新規感染者数の急増が見られるなど、世界的な感染拡大が見られています。米国でも全土での感染者が3万人を超えるなど、感染が拡大しております。これを受け、米国国務省は現地時間の3月19日、全世界を対象に渡航勧告をレベル4に引き上げ、米国民に対して全ての海外渡航の中止を求めたほか、米国外に滞在する自国民に対し米国への帰国を呼びかけるなどしました。また米国疾病予防管理センター CDC も現地時間の21日我が国を含む5カ国についての旅行健康情報を不要不急の渡航回避を求める警戒レベル3に引き上げ、これらの国から米国に渡航する者に対し14日間の自宅待機等を求めることとしました。こうした米国の抜本的な水際対策を受け、我が国においても昨日米国に関する感染症危険情報をレベル2に引き上げ、米国に対する不要不急の渡航をやめるよう求めているところです。当該措置に合わせ世界的なさらなる感染拡大を防止するため、米国を含む各国の努力と足並みを揃えるとの観点から、日本人を含む米国全域からの入国者に対しては検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請するといたします。で、本措置は3月26日午前0時から実施することとし、当面4月末日までの間実施することといたします。クラスター対策をはじめとした国内における感染拡大防止はもとより、防止策はもとより、引き続き諸外国における感染状況を注視、分析の上、機動的な水際対策を躊躇なく講じていく所存ですので、関係大臣にあっては引き続き高い指揮官のもと対応に当たってください。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。このコーナーでは、皆さんにとって大変懐かしい祖国日本の唱歌をお届けします。今週は、思い出のアルバムです。それではお聴きください。
いつのことだか、思い出してごらん。あんなこと、こんなことあったでしょ。
白かったこと、いつ
いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は1月19日に島根県安来市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風の共同公開収録イベントで収録された特定失踪者上田英二さんのお兄さんの上田敦則さんによる上田英二さんに向けたメッセージをお届けします。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。日頃は関係者の皆様をはじめ多くの皆様方にご心配ご協力いただきましてありがとうございます。弟英二は1969年の11月4日東京の下宿先から京都に行ってくると言い残して出て行ったきり50年が経ちました。今日はこれから英二にメッセージを送りたいと思います。英二元気ですか。兄の敦則です。8月15日旧岸本町の成人式に帰ってきましたね。東京に戻るときには私の車で英二といとこの勲さんの3人で東京に戻り、下宿先に5、6日泊まり東京をぶらぶらしたのが最後ですね。あれから50年も経って英二も今年で71歳ですね。英二のことを心配しながら父は16年前に亡くなり、母は英二の元気な顔を見るまではと頑張っていましたが、体調を崩してしまって2年前に91歳で亡くなりました。英二が好きだった大山は今も変わることなく素敵な姿で英二の帰りを待っていますよ。いとこもみんな元気で英二が帰ってくる日を待っています。早くみんなで会いたいですね。一日でも早く会える日が来ることを願っています。兄敦則より英二へ、このメッセージが本人に届くことを願いたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
今週は1月19日に島根県安来市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風の共同公開収録イベントで収録された特定失踪者上田英二さんのお兄さんの上田敦則さんによる上田英二さんに向けたメッセージをお届けしました。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者有本恵子さんへ ご家族からのメッセージをお届けします。有本恵子さんのお父さん、有本明弘さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
北朝鮮が平和国家となることは、北朝鮮の国民だけでなく世界中の国の人も賛同する話ですし、実現すれば必ず拉致された人たちは全員帰国することができると思います。これを私総理と話すときに一言付け加えました。なぜか親がやったことだからね。あの金正恩は申し訳なかったと謝罪して全員返すのは、これが人の道であると私はそういうふうに申し上げました。多分そういうふうに実現するのが、あの国が平和の国に生まれ変わる元になると私は思っておるのであります。不思議な話があります。私は子供の頃、神道の修行をしていた母親は何度か私に、神様に秋広郎のことを聞いても晩年に向いた運勢としか言ってくれないと言っていました。それが人生の晩年を迎えた今であり、だし解決という利害が現実となる時が来たと私は思っているのであります。安倍総理の成功を祈っています。以上です。
日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者横田めぐみさんへご家族からのメッセージをお届けします。横田めぐみさんの弟さん、横田哲也さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
シンガポールで行われました米朝会談が決裂したことを受けまして、金正恩が描いてきた未来予想図はすべて打ち砕かれ、今や八方塞がりにある状態です。で、結局経済的困窮は続くわけで、そこから来る政治的混乱、そしてすべての悪影響が北朝鮮国民へとしわ寄せとしてやってくると、非常に不幸な構造が今も続いているわけであります。で、また先ほど公明党の武井先生からもお話ございましたけれども、ニュースによれば、北朝鮮はまた食料不足が深刻になって、この夏も非常に餓死者が出るんじゃないかと言われておりますけれども、北朝鮮国民の4割が食料困難に陥るというふうに言われております。4割です。本当に、有識事態で、ほっとくわけにいかない状況にあります。何の罪もない人たちが、本当にそういう不況に立たされるっていうのを、私たち拉致にとっては被害者でありますけれども、ほっとくわけにはいかないんですね。で、この不幸をから脱却するには、もう一つしかありません。もう北朝鮮のトップが英断を下すしかないわけであります。で、いろいろ彼らにとってもいろんな事情はあるにせよ、今が決断する時です。明るい未来を享受するには、本当に、いろいろ事情もあるにせよ、本当にもしこの会見を聞いているんであれば決断をしてほしいと思います。反映する最後のチャンスだと思っています。本当に判断を期待しております。以上です。
日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者松木薫さんへご家族からのメッセージです。松木薫さんのお姉さん、斉藤文夫さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
熊本から参りました松木薫の姉の斉藤文夫です。いつも皆様方にはお力を貸していただき、元気をもらっております。私も少しの体ちょっと悪いところもありますけれども、皆様方と一緒になって 戦って家族を取り戻したいという気持ちはもう毎日毎日あります。今日も熊本を出てくるときにですね、母にもうちょっとだから、もうちょっとだからねって言ってくるよと言って、熊本からこっちの方に出てきました。また総理とお会いしたときには、そういう言葉を言いながら、早く、まあ皆さんとお会いしたいですと。家族と会いたいです。助けてくださいということ。もうただただ私はもう元気な姿で帰ってきてくれることを毎日毎日に望んで待っているしかありませんので、それを本当に元気でいるんだと信じて、待っております。どうか一日も早くみんなが帰ってこれて、再会できて、ここの場に皆さんの場と一緒に祝いたいなっていう気持ちがいつもありますので、それまでまだまだ頑張らなきゃいけないと思っておりますから、どうぞ皆様と一緒に私たちも帰りを待ってていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者田口八重子さんへご家族からのメッセージをお届けします。田口八重子さんのお兄さん、本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
皆さん、今日ありがとうございます。たくさんお越しいただきまして、拉致問題も、本当にもう今年こそって毎年は言ってることなんですけども、ここで、本当に今年安倍さんに頑張ってもらわないと、私たち命の問題としてですね、私たち八重子の兄弟7人いたんですけども、もう2人他界してしまいました。もうこう兄もまあ頑張っていますけども、もうそういうような状態に追い込まれてきております。もう子供の時代にね、次を引き継ぐというようなことになって現実が来ちゃったんですよね。ただ言えることは、もう小一郎がワシントン DC に行って、拉致問題を訴えているようにですね、もう決して代表がこの席にいないからこの問題はできないんだということはないんです。もう私たちは本当にもう小一郎に次を頑張ってくれって譲りたくはないんですけど、現役の責任です。本当に私たちが生きている間にですね、この問題を解決させていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。